夫婦を一体とされたんですよ。ところがこの夫婦はね、二人合わせてですね、共謀しちゃったわけですよ。その役割を全然果たしてないですね。夫婦が仲のいいようにはとても素晴らしいことです。しかし気をつけてください。気をつけてください。客観的な見方を持って相手を尊ばなきゃいけません。守らなきゃいけません。彼は二人は共謀し、お金と人々の評判を両方言おうとしたんですね。聖霊はそのような彼らの心にアナニアにもサピラにも語りかけ、警告を与えられた。だけども、何度申しますが、それを無視したんです。自分の思いや欲望、自己中心的な思いが心を支配するとき、サタンの手の中に落ち込んでいく。アナニアとサピラの心を戦いの場にして、戦場にして、サタンの声に聞くか聖霊の御声に聞くか、その争いがあった。そして神様はその判断を私たち一人一人に委ねていらっしゃるということです。どういう判断を下すかという一人一人その責任がある。マルチン・ルターは誘惑を受けることは罪ではないと言っています。そうです、私たちが誘惑を受けるということは罪ではないんです。いろんな誘惑を受けます。現金を見たときに、代金は代価もそこを見たときに、ああこれを残しておきたいな、これは一つも悪いことじゃないんですよ。そしてその一部を残しておいて、一部を教会に持って行ってペトロに言ったらよかったんです。私たちは自分の生活は自分のお金で何とかしますから、その一部をどうぞ教会に下げます、これを貧しい人たちのために使ってあげてください、これでよかったんですよ。ところが彼はどうしましたか。欲に目がくらんで、そして彼のものを残しながら、その一部を持っていて、全部であるかのように、いかに自分たちが教会のために、神様のために犠牲を払ったかのように、称賛を得るためにね、そういうことを仕組んだというんですね。鳥が私たちの頭の上を飛んでいくことは、誰も止めることができないと言います。しかしその鳥が、ずうずく私の上に、頭の上に留まってですね、巣作りを始めたらどうしますか。その時に私たちは鳥をすぐ追い払うことができる。できるだけ早い方がいい。しかしもし私たちが、その鳥をですね、じーっとして頭に留まらすままにしといたら、その鳥は巣作りを始めて卵を産んでですね、そしてそれは、私たち全身、心と思いも含め、全行動、全生活を支配してしまう。鳥って何ですか？誘惑って。サタンが放った誘惑という鳥が私の脳裏にちょこんと止まるわけですよ。私はいつでも行動をとって罪になるということ、行動が罪ある行動をとっていますが、その前に頭を、心と思いをやられるわけですよ。支配されるわけですよ。だけども誘惑がそのように止まりますけども、その時に私たちはイエス様にサタンを退けということができる、ノーということができる、見破ってそれは違うということができる。だけどもその誘惑をしばし楽しんでしまうとどうでしょうか。いよいよその鳥は巣作りを始め、卵を産みという話です。ああと思った時に、もうがんじがらめ。鳥を通してのサタンの支配下にあるんですよ。自分でもコントロールが効かないんですよ、皆さん。そうしてはいけないということですよね。何度申しますが、誘惑そのような罪じゃない。いろんなものを見聞きするときに、はっと汚れた思いが入ってくる。横島が入ってくる。不平不満が起こってくる。不信が起こってくる。世の中には失敗あります。あれの家庭の中に、職場の中に、地域の中に、そのものを乱すことがいくらでもできます。いいえ、教会の中にも見出すことができます。サタンがそれを持ってまいります。そこにいろんな働きが、思いが湧きます。だけどもそれをあなたがどう収めるか。それは世の中のせいじゃない。人のせいじゃない。環境のせいじゃない。 あなたのせいだ、私のせいだと。私たちの時に決断をしなきゃなりません。御霊の声を聞き、サタンの声を聞くとともに、私たちは御霊が一生懸命語っていらっしゃる御霊の声を聞き、御霊に対してその声に従い服従することですね。その時に御霊が私たちの心と身を満たしてくださるんです。聖霊の満たしということは、聖霊の支配を喜んで受けるということなんです。私も経験しますね。ギリギリのところを通って、ああ神様信じますって御霊の声に従い、その結果一つの従順の行動、行為をなすときに、従っていくときに、その結果何とも言えない心の平安と自由と喜びを感じるじゃないですか。その反対に御霊の声を抹殺して、押し黙らして、そして私たちの肉の借りてられたところの思いを、その行為をやっていくときに、私たちは何と無残な悲惨な霊的状態に陥る。どうぞ御霊に私たちはお聞きし、御霊に服従し、そこに御霊の勝利を私たちは与えられたいと思うんですね。生まれつきの人間は、サタンと聖霊が私の心で洗った時、御霊に従わない。私たちは生まれつきの人間とは違う、聖霊をいただいた、救われたものでありますが、しかし肉が残っている。罪のしがらみがなお残っている。そこに私たちが従う時に、私たちはその喜び、平安、自由から、キリストにあるものの幸いから、私たちは遠のいてしまうわけですね。肉の思いを情と欲とともに十字架につけて、聖霊のご支配をいただきたいものでありますね。それこそ自由と喜びの道、間違いのない勝利の道だということです。何を話したとかでますと、聖霊を欺くというその罪についてお話しました。悪魔は偽り、誘惑を仕掛けてまいりますが、私の心の中でしばしばその時葛藤が起こりますけども、どうぞ私たちは主体的にですね、御霊の声に聞き、御霊に従う、それが勝利だということですね。御霊を欺いてはならない。もう一つは、共同体を欺く罪がここに強調されている。人たちはイエス様の復活について非常に力強く証しをした。そして大きな恵みが彼らに必要に注がれた。彼の中に乏しいものは一人もいなかった。申し上げているように、なんという麗しい、本当に愛と、セレが働いて、己というものをみんな砕かれて、愛によって砕かれて、そして本当に心と思いの一致がそこにありました。その一致は、所有物さえも喜んで放棄する一致だったんです。愛の交わりだったんです。彼らは、その教会の恋のように支えているのは一人一人の他者への愛、配慮、神様の愛だったんです。貧しい者がいると、私の持っているものをどうぞ用いてくださいと、喜んで溢れるようにして、分かち合うことができた群れだったんです。アネとサピロの行ったことは、そういう教会を欺くものだった。その中にあって、教会を欺くものだった。伝道書の十章の一節に、真の灰は氷を作る油を臭くするとありますね。真の灰が氷を、たくさんの貴重な香木や純粋な油を集めて氷を作るんですけども、そこに灰が、真の灰が落ちてしまいますと、その純度の高い香料の入った壺に一匹の灰が落ちたと、氷は臭くなってしまう。腐ってしまう。アナニアサピラの出来事は、その一匹の死んだ灰が飛び込んできて美しい交わりを腐らせようとしたことです。私たちのエゴが、アナニア性、サピラ性と、まあこういう言葉をね、私も、学んでおります。小林和夫という先生がこの言葉を使うんです。それ私たちのうちにある腐ったものってのは、私のうちにあるアナニア性だ、サピア性だ。私たちもアナニア的なもの、サピア的なものを実は持ってるんです。人ごとじゃないんです。私たちにあるアナニア性、サピア性、私たちのエゴが 高慢が、私たちのアナニア星となって、サプラ星になって、私の属する家庭を暗くし、地域を暗くし、職場を暗くし、そして教会